暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大泣幸太郎です。
はい、あの長峰さん、
はい、
あの長峰さんは最近あの学習に使えるマヤ歴っていうところに、うん、なんかこう着目していろいろと楽しいことをやっているという噂を聞いたんですけど、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとその辺のこと詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、わかりました、はい。まあ、学習に使えると言ってもですね、うん、マヤ歴を覚えていくっていう学習じゃないんですよね。
うんうんうん、何に使ってるんですか。
うん、一応ね、その学習、こう物事を学ぶときに、
はい、
こうマヤのね、暦をうまく使って、うん、こう効率的にこう学ぶっていうことができないかなっていうところをね、ちょっと考えてて、まあ、元がね、はい、こういろいろとその、まあ、イランに作ったりとかっていうのもあって、まあ、英語関係っていうところが一つにやっぱりポイントにはなってくるんですけど、
うん、
こう英語をこう学ぶにあたって、何かね、こう、うんできないかななんていうのをちょっと考えて深掘りしてたところ、うん、ちょっと面白そうなものがこうできてきてるっていうところが今の状況なんですね。
うん、例えばどういうふうに活用していけばいいでしょうか。
あの英語学ぶときって、はい、なんかどんなこと学んだらいいとかって、なんか思いなんかあります？最初に、
なんかとりあえず単語覚えろとか、
うんうん、
なんか
覚えろって言ってましたね今ね。
あ、そうなんかそうですね、はい、単語覚えろとか、なんだろう、最近だと、まあ、あのなんか YouTube とか TikTok とかで子どもたちは学習している、うん、そのネイティブの方の発音を聞いて覚えていくといいらしいよっていう話を聞いたりっていう感じですけど、
うん、
なんかその聞くと書くみたいな、なんかそういうイメージありますけど、
はいはいはい、
はい、
あのまあ、学習の、ね、項目っていうふうに見ていくと、うん、まあ、一つが、ね、今聞くとか、
うんうん、
まあ、読むとか、ね、話すとかっていうのはもちろんあるんです
けども、あ、そうか、自分が話すこともあるね、
うん、そうそうそう、ね、だからまあ一つがその読解力みたいなね、リーディングと呼ばれてるもの、
はい、
であとはそのリスニングっていうものですよね、
うんうん
うん、あとはスピーキング話す、
はい、
でライティングで書くというもの、
うん、
まあ、この辺がねこの技術的な部分になってきて、
はい、
でそれを支えてるのは実は文法だったりするんですよね、
うん、
結構ね文法ってあのなんかつまんないとかっていうのはあるんですけど、
う
ん、
そうですね、何言ってるか分かんないって思ってました中学生の時。でも
基本的なルールなんですよね。
はい、ルールが嫌い、うん、
ルールは嫌い。
はい、
まあちょっとねそういうまあ文法とか、まあ、あとね、うん、語彙力をアップするみたいな、うん、まあ、そういったところはねあの実はこうまんべんなく実は存在していて、
はい、
まあ、でも例えばそのリーディングだけ読むのだけねやろうと言っても結局そこに出てくるものって語彙力も出てくるし、
うん、
文法も出てくるし、
うんうんうん、
っていうふうにこう実はね全部関連してたりするんですよね、
はい、
でそういったものをこう最初ねこう英語、まあ、私も学ぶとき一番最初に、ね、こう英語をやり始めたときっていうのは、うん、実は大学生ぐらいなんだけど、
そう、長峰さんのことを皆さんあのなんだろう、どこまで詳しいかわからないんですけど、長峰さん英語めっちゃできるじゃないですか。
まあ、めっちゃかどうかわかんないですよね、はい、一応、はい、
な資料とかをあのマヤの資料とかを英語のやつ読みに行ったりとか、私や大なぎさんにこんな資料見つけたんだよって、うん、あの見せてもらうとき全部英語じゃないですか。私たちで読めないから長峰さん何が書いてるのか全然わかりませんっていうくらいの英語力はあるっていう、向こうの、ね、まあ、文献を調べに行くっていう感じの方じゃないですか。そうですね、
はいはいはい、
これなのに大学生から英語やり始めたんですか。
そうですね、
天才ですね。
いや天才でもないです。あの大学の時やったのはもうめちゃくちゃ単純で、
うん、
中学校の教科書を買いに行って、
うん、はい、あ、かわいい、
あの、うん、三省堂ね、 あの、うん、お茶の水にある、
うん、
あそこに3冊買いに行って、
はい、
高校生の、教科書も、うん、高1と高2のやつだけを買って、
はい、
中学3年間全部丸暗記しました。
丸暗記、
うん、全部覚えました。
これ天才の初業ですけど大丈夫ですか。
いやいやいや、その覚えるってだって別に覚えると思ったから覚えただけであって。
おお、すごい。
で、高校生のは1年のまでは全部覚えたかな。うん。
はい。
が、それが実はきっかけです、最初の。ただまあそれが効率がいいかっていうとね、別に効率がいいわけではないので、
うんうんうん、
でまあちょっとそういうのをいろいろとやってきてたんだけど、
うん、
何かねこう本来であればバランスよくねこう学んでいくのが一番いいっていうふうにもやっぱり言われるので、
うん、
で何がそれにこうマヤを、ね、こ うまく活用できないかなと思った時に、はい、マヤってね1日ごとにこう、うん、数字とこうデイサイン、うん、ナワルって言われてるものの、
はい、
こう2つのエネルギーを見て、まあ、どんな日だよねっていうふうに解釈をするっていうのはあるわけですね。
はい。
で、それを学習モデルに合わせ込めないかなって思ったりしたんですよ。
うん。うん、
そうすると結構面白い結果が出てくるんですよね。
うん。どんな？
うん。例えば数字の1から13っていうのは、
はい、
マヤで言うとね、こう、まあ、始まりからあって、うん、最後がまあ完了していって、次のステージに向かうみたいなところにあるんだけども、
はい、
この1日1日が、こう、学習の流れっていう風に捉えられるんですよ。
うん、うん、学習の流れ。
うん、例えば1日目はこう、最初にきっかけを作っていきましょうみたいなところがあって、うん、自由に、学んでみようっていう数字の日だよねとか。じゃあ2っていう数字は、パートナーシップだとかね、こう違いとか二元性なんて言い方もするんだけども、はい、両極ってなってくるから、物事を比較して覚えていこうとかね。
うん、うん。
うん、で、3は、その、クリエイティビティとか創造性とかあるので、
はい、
じゃあそういったふうにちょっと楽しくやってみようとか、
うん、
どうやったら覚えられるかなって考えてみようとかっていうのもあったり、うんうん、4なんていうのは安定。前は4が安定だからね。
はい、
で安定の日だったら、その土台作りに、注力しましょうとかっていうふうにこう数字で見る、うん。
土台作りっていうことは、
うん、
どの辺基礎固め。基礎か。
うん、
じゃあ教科書丸暗記してみましょうみたいな。いや
まあ丸暗記はあんまり良くないからね。いやまあ良くないってことはないですけど。
うん。なるほど。そうやって学習にこう紐付けていくという。
そうです。で今度デイサインナワルの方はね。
はい。
ナワルの方で例えばチュエンなんていうとお猿さんね。お猿さんは、はい、まあ遊び心とか創造性とかあるから、
うん、
まあ楽しみながらやるなんてなるとゲーム感覚で学んでみるとかね。
うんうん、
あとはその実際にいろんな世の中ねアプリとかあるからそういうアプリを使ってやってみるっていう風になったりとか。
うん。
うん、例えばアクバルって夜っていうところがあるんだけども、うんはい、夜っていうのはその深層心とか潜在意識なんていうふうに解釈するので、うん、そうするとじっくりと読んでみようとか、
うん、
で読んだ時にその中に含まれているものってどんなものなのかなっていうところを意識しながら読んでみましょう。そんなふうに、ね、解釈ができるんですよね。
なるほど。それは、人によって例えば、まあ、文章違うじゃないですか、
うん、
その人によって例えば ベースどういう学習方法が、うん合うかなみたいなのもちょっと分かったりするんですかね。
まあ、基本的にはそういうのはもちろんありますよね。どういうのに向いてるかっていう。
ちなみに私は赤い蛇なんですが、赤い蛇さんはどのような学習方法が向いてますか。う
んまあ、基本的には赤い蛇さんは情熱だとかね、
う
ん、
情熱、はい、
うん、あの変容とかっていうイメージが基本的にはあるわけなんで、
はい、
いわゆるその情熱的っていう風になってくるとやっぱり動いたりとか行動を起こしたりとかしながら覚えていくっていうのが向いてんじゃないかなっていう風に捉えたりするんですね。
じゃあもう現地に行くとかそんな、
あ、そんなのもありかもしれないですよね。
う
ん、
もうそのくらいのアグレッシブな状況まで突っ込んだらようやくやるみたいな人かもしれないですね。
うん、そうですね。だからそういうふうに、まあ、うん、自分自身を知っていくっていうところはもちろんあるんだけども、うん、それ以外にこう学ぶものっていうのは実はそのある程度決まってるっていうのはおかしいけども、
うん、
必要なものってのは決まっているので、それをどんなタイミングでどういうふうに学んでいけばいいのかななんていうのね。マヤの暦に合わせていったら非常にこう効率的というか、
うん
うん、やっぱり今って世の中にいろんなコンテンツが世の中あるので、うん
はい、
どれをやっていけばいいのかなって迷ったりとか、これやってみたけどこっちもやってみたいなってあると思うんですね、うんうんうん、でもそれをこのマヤの暦でそのどういう学習なのかっていうところに合わせ込んでやっていったら、いろんなことをやりながらこれが関連付けられていくってことができるんじゃないかなっていうふうに思って今作っております。
なるほど。
うん、
うん、あとなんかあれですね、まあ、今のは学習方法についてですけど、
うん、
なんか次回教えていただきたいなと思っているのが、まあ、その学習環境の話と前影響を関連付けてちょっと教えてほしいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
なんか ちょっと大なぎさんからその辺の環境のお話についてマヤと関連付けてこういうことが聞いてみたいみたいなのってあったりしますか？
そうですね、環境だと、うん、まあいろいろその家庭環境とか教育環境によって、
教育、
まあいろいろ変わってくると思うんですけども、うん、そのまあ以前そのコミュニケーションに対して向き合い方みたいな、ところがあったと思うんですけども、はい、その部分をもう少しこう掘り下げて、まあ教育に関して学習に関して、どういうふうな見方をしていけばいいのかっていうところをちょっと前歴とかその暦を介した見方っていうのをちょっと、
気になります。
ぜひぜひなんか掘り下げて聞いていきたいなっていうところですね、はい、
じゃあ次回はマヤ歴と学習環境についてのトークテーマで展開してみたいと思います。はい、はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。